この先週はイスラエル王国の初代の国王になったこのサウルがどのような人物であったかを学びました。で今日はこのサウルに妬まれて逃げ回って生き延びていった二代目ダビデ王の人柄の特徴を学ぶことにします。当時のイスラエルは先週も申しましたけども、このペルシテに支配されていて、この鍛冶屋を持つことも禁じられていました。何しろ槍や刀を作らせないためであります。民衆の強い願いに、この宗教指導者サムエルからこの初代の王に選ばれたサウル、彼は自分は最も小さい部族の中の最初の一族のものなのにと、この王選びの集会の時には物置の荷物の陰に隠れているようなものだったんですけども、サムエルによって王に任命されるや、この人々の機会に応える目覚ましい働きをしました。このサムエル記上の14章の17節ですね。ここに、ね、サウルは周りのすべての敵と戦わなければならなかったが、向かうところどこででも勝利を収めたってあるんですよね。すごいです。この武将として非常に優れた資質を備えていたようです。ところが、この家来の一人に召した執事会ダビデが、これまた目覚ましい活躍を始めて民衆の人気を博するようになると、この王位を脅かされることを恐れて、ダビデを殺そうと追い回すようになりました。ダビデは国中を逃げ回り、最後には敵側のフェリシテのガドの王のもとに身を寄せることによって、やっと身の安全を保ちました。そして、サウロ親子がフェリシテとの決心で、この戦死を解けてからユダに戻って、ヘブロンで王位につきました。もしもサウルは自分は民の中で最も小さな一族のものだというこの自覚を持ち続けていたら、ダビデがいくら目覚ましい働きをしても、神がダビデを選んでダビデによってこのようにお働きくださっていると受け取って喜び感謝することができたはずです。そうしたら、この悪霊に悩まされて精神錯乱に陥ることもなく、またフェリシテとの決戦で親子もろともに死ぬこともなく、ダビデを十分に活躍させながら王の位を全うできたのではないかと思います。残念なことです。さて、ではダビデ、彼は8人兄弟の末っ子、サムエルがサウルに代わる次の王を探して油を注ぐためにエッサイの家に訪れたとき、このサムエルを囲む会食に呼ばれたのは7人の兄たちだけでした。しかし、この7人の中に神様からオッケーが出なかったんですね。あなたの息子はこれだけですか？いや、 末っ子がいますけど、この今羊の番をさせてます。早速野原から呼び出されたダビデですけども、彼に神様の示しが下ったんですね。立って彼に油を注ぎなさい、これがその人だ。この日以来、神の霊がダビデも激しく下るようになりました。このイスラエルの中の、イスラエルは12部族からなってますけどね、その中の一番小さな部族の、その中の一番小さな氏族の中から出たという、そのことを、この、卑下したサウル。一方、ダビデの方は家族の中で一番小さなものとして、この無視されていた。この二人がサムエルによって、示された神の選びだったんですね。この、神様は小さなものに目を注いでお持ちになる。そういう共通点を見出すことができます。さて、ダビデの出世の糸口、異なる資料が2つあるんですね。で、1つは彼の音楽の才能。羊飼いでしたけども、たてごとを巧みに演奏します。言葉にも分別があるし、ルックスもいい若者でした。で、サウロが悪霊に悩まされて錯乱状態になった時に、この慰め沈めてもらおうとして、家来たちが王宮に呼び寄せた。そしたらサウロも大変気に入ってくれたので、だんだん用いられるようになったんですね。このいわゆる音楽療法の走りですね。でもう一つ の出世の糸口、これはこの間山下先生がお話しくださったように、このペリシテ軍の豪傑ゴリアトをこの腰一発で打ち倒したという話ですね。ゴリアトは身長約 3メートル、鎧兜に身を固めた大きな槍を振り回す大勇士です。しかし、ダビデは、この羊飼いの姿のままで、この豪傑に立ち向かっていって、この石嘆きの小石一発で額を打ち刺して倒してしまいました。今で言えば、槍とピストルの戦いって、ピストルのが強いじゃないかって言うんですけどね。でもピストルっていうのはなかなか命中しないんですよね。手がぶれちゃってね、よほど心を冷静に保たないとまっすぐ打てない。スポーツにしても、この最後の決め手は心の持ち方、精神力と言われてますね。で、そこがこのダビデの優れていた点でした。イスラエルの兵士たちはゴリアトの風貌に縮み上がって誰一人立ち向かう者がいませんでした。でもこの兵隊になる年齢にも達しないで、のっぱらで羊飼いさせられていた、この若いダビデは、どうしてですね、このゴリアテとそんな風にして解決する勇気があったんでしょうかね。聖書を読むとね、単純なんですね。 実に単純なんです。彼はね、自分にはこの羊を襲う獅子やこの熊と対決して杖と石嘆きで追い払ってきた経験がある。で、獅子の手や熊の手から私を守ってくださった主は、あのペリシテ人の手からも私を守ってくださるに違いない。ただそれだけ。この主の守りを単純に信じきる。ですから普段と同じ羊飼いの服装のまんまで野原での野獣との対決と同じようにゴリアテに向かってきました。だから石投げでシャッとね、兜の下の額を打ち抜くことができたんですよね。ここを読みますとね、この私たちこの日常生活の中でこの養われていくこの神様への単純な信頼、信仰、これを持つことが本当に大事だなって思います。これはダビデだけじゃないですよ。加藤しっかりしろって言われる。さて、このダビデは逃げ回っていた時にこのサウロを殺せる絶好の機会二度恵まれました。で、その第一回目が今日の聖書ですね。ちょっと長いんですけども、明日から全部この読んでもらった24章ですね。サウロはこのダビデがエンゲディの荒野にいるっていう情報を得ると、もうよりすぐった3000の兵隊を率いてこのダビデをこの追いかけます。しかしこのヤギの岩の付近に向かった時に、急にサウルは大便したくなったんですね。で、ちょっと待てって言って、そこの洞穴に入って用を足したんです。だ、その洞穴の奥にダビデたちが隠れてたんですよね。これも不思議ですよ。この王が簡単に入って便所するぐらいのとこですよね。そんなとこに隠れるなんてね、危ないじゃないですか。ダビデともあろう者が逃げ回るんだから、本当にね、もう難しい洞穴に入ってたんだろう、それを探そうとしてたんだろうと思うんですよね。どこがダビデが導かれた、王が簡単に便所に行けるような洞穴だったんですね。ダビデも隠れた兵隊もびっくりしたと思うんですけど、絶好の機会ですよ、今サウルを殺しちゃいましょう、神様が与えてくださったチャンスです。で、ダビデはそーっと島に出てって、このしゃがんでこの打面してる後ろからですね、この衣の裾をちょっと切ったんですね。そして殺さないで帰ってきちゃった。どうして、この部下たちに言ったのは、私の主君であり主が油を注がれた方に私が手を、かけてこのようなことをするのは主を決してお許しにならない。あの方は主が油を注がれた方なんだから。サウルは気づかないままで用を済ますと、それが出て向こうに来ました。ダビデも後からオラナを出て、サウルの後ろから声をかけました。我が主君、王よ、 サウルが振り返るとダビデが顔を血に伏せてこの礼をしています。ダビデがあなたの危害をあなたに危害を加えようとしているなどという噂をどうしてこの耳に貸すんですか。今日主は洞窟であなたは私の手に渡されました、あなたを殺せと彼たち言います。でも私は私の主人に手をかけることをしない、主が油を注がれた方だと言い聞かせました。我が父よ、よくご覧ください、あなたの上着の端を私は持ってます。私は上着の端を切り取りながらもあなたを殺すことはしませんでした。ご覧ください、私の手には悪事も反逆もありません。それなのにどうして私をこの追い回すんですか。そうですよね、この訴えを聞いてサウルは声を上げて泣いたって言うんですよ。ここは可愛いですね。でも本当にね、殺されて当然なのに即応しなかったんですから、これは大声で上げて泣くのは当然だからです。お前はあの私よりも正しい、お前は私に善意を持って対して、それなのに俺は悪意を持って対した。主が私をお前の手に引き渡されたのにお前は私を殺さなかった。自分の敵に出会いその敵を無事に去らせる者がいるだろうか。今日のお前の振る舞いに対して主がお前に恵みを持って報いてくださるだろう。お前は必ず王になる。イスラエルの王国はお前の手によって確立されるんだ。だが主に使ってくれ、私の後子供たちどうぞよろしくって。でこうしてあのサウルは自分の館に帰っていって、ダビデはさらにこの険しい山を登っていったなんですね。なんでこんなに泣いて感謝したんだったら多分一緒に帰ろうって言って連れて帰れないんですかね。そこ皆さんどういうふうに思うになりますか。2回目、これは26章に記されています、この時もサウロはこの3000人を部下を連れてこのジフのアレノにとどまるダビデに迫りました。この時はねコロナじゃないんですよね。夜ダビデは家来を一人連れてごっそりこのサウロの陣営に忍んでいきます。そうするとサウロのテントにはこのサウロを囲んでこの総司令官一族がみんなで囲んで寝てるんですね。連れてったアビシャイがこの槍一突きで殺せますよ、やっちゃいましょうっていうふうに言うんですけど、ダメだ、主が油で注がれた方に手をかければ罰を受けるに決まる。そしてこの枕元から寝てるサウルの枕元から槍と水差しをこの取って立ち去ったんですね。水差しだけだったらねみんな持ってるんですから、 誰の見て確か分かんない。でもサウルの持ってる槍をこの見せたらば、これは倉庫から持ってきたなんて言ったって三つ橋もあるんですからね、これは二つは十分な証拠になる。そして次の朝、遠く離れた山の頂から指揮官のアブネルにダビデが呼びかけました。お前たちは死に値するぞ。主が破れ注がれた方、お前たちの主人を守らなかったじゃないか。これこの通りですね。このダビデの声に気づいたサウルはダビデに言ってます。今日主は私の手にあなたを渡された。主は油注がれた方に手をかけるなと言われたからっていう、このダビデの声、我が子ダビデよ、お前に祝福があるように、お前は活躍しまた必ず成功する、そう言ってサウルは引き上げて自分の館に帰っていった。でここでダビデは腹を決めるんですね。このままだったらもういずれ捕まる、殺される、いくら泣いたって感謝したって自分だけ帰っていっちゃうんですからね。それでこのフェリシテの地に逃れて、この時が来るのを待つことにしたわけですね。でここでダビデとサウルのどんな人柄だったか比べてみます。このサウルはもう才能豊かな武将で、もう周りをみんなやっつけたんですからね。ところがダビデに対してだけは感情に激して右に左にと大きく揺れる。このそのサウルを決して殺そうとしないで逃げ回るダビデ、この人格の違いですね、人柄の違いですね。サウルはダビデに殺されずに命を守れないと分かったんで、この、サウルはダビデにいつも命を守られるということで泣いて叫んでますね。お前は必ず王となり、イスラエルの王国はお前の手によって確立される、私に誓ってくれってですね。そして私の後から来る私の子孫を断つことがないようにしてくれ、このようにサウルは自覚しているのに、どうしてもダビデを連れて一緒の自分の館に帰ろうとしない。私はこの王の位に執着するこのサウルのその執着心っていうのがそれほどひどかったんだ、強かったんだ、他の何者にも特にダビデにはどうしても王の位を譲れない、だからダビデを連れて一緒に帰らなかったんでしょう、二度とも。 でもこのそんな風に狂ったサウルなんですけども、この点を除くと良い王だったんですよ。このサウルと長男ヨナタン、次男、この三人がもろともにフェリシテとの決戦でこの殺されちゃうんですね。それでこのヘブロンのユダ族だけがダビデを王にしますけども、イスラエルの民の大部族を含めた11部族はダビデじゃなくてサウロの四男イボシェテトをこの王に立てています。だからこのダビデが全イスラエルの王になるのはそれからまた7年半かかっているんです。ということはこのサウルが一番気にしてた、自分は12部族の中で一番小さな部族の出身だって、このそれでも王にさとってもならないと思ってたのに王になってからは、このダビデ以外の他の部族とは折り合い良かったんですよね、うん、ダビデとサウルを比べてても他の部族はダビデをすぐに王にしなかった。サウルの一族を守った。そこにはやっぱりサウルが王としては有能だったんじゃないかなって思うんですね。一方ダビデはサウルに妬まれて国中を逃げ回って、ついにはフェリシテのガドのアキシュの家来になってやっと生き延びます。この敵として戦ったフェリシテ人の人々の中で生きなきゃならなかった、これは気苦労が多かったんじゃないですか。はじめは気違いの真似をしてこの見たりもしたんですよね。それほどの苦労をするぐらいならば、いっそのことサウルを殺していた方がよっぽど楽な人生送れるじゃないですか。しかしダビデは決してその打算をしなかった。なぜですか。神がサウルを王として油を注がれたんだというからです。ダビデにとってはこのサウルのこの妬みとか何とかよりも、とにかく神様がお選びになった、神様の御心なんだ、それがダビデにとって絶対だったんですよね。自分の願いや都合は二の次、まず神の御心に従う、この信仰をダビデは心の芯にしていたのです。では自分の人生はどうなの構えなのか、でそれも神の御心による。自分の人生がどうなるか、それも神様の決定に全てお委ねしよう。これがダビデの信仰だったんです。ですから結局ダビデがヘブロンでユダの王になるのは30歳です。サウルに追い回されて10年以上も辛い日々を送らねばならなかったんです。そして7年半後にやっと全イスラエルの王になって、それから 70年まで働きました。家族の中で一番小さなものとして無視されていた羊飼いの少年のもう波乱に富んだ人生です。本人もこの予想だにしたかった人生でも、その全般はですね、本当にこの死ぬ思いで逃げ回った苦しい人生だったんですね。私たちは毎日主の祈りを祈ります。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、私の今日という一日にも神様が私に御心を聞かせて従わせてくださるように、御心を行ってくださいとなります。私は私が自分の将来の設計を立てるにあたっても御心を第一に して聞き取って進むようにしなければなりません。主イエスは十字架につけられてまでして私を救おうとしてくださっている愛の神様、その方を信じてその御心を聞き従いつつ人生を主に委ねて生きてまいりましょう。お祈りいたします。主よ、沖縄に平和が確立しますように、私たちを導いてください。私たちの顔が教会に新しい歩みをお与えください。また今日は主に油注がれた方だという一点でサウルの命を守り抜いたダビデの信仰を学びました。私たちにもあなたの選び、あなたの御心を第一にする信仰をお与えください。御心に聞き従わせてくださいますように。ダビデ自身、油を注がれながら長い苦労の年月を倒しに耐え忍びました。そして御心のなる日を待ちました。この私も人生をあなたの御手にお委ねできますようにお召しください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。